タス大江真理子のモヤモヤトーク。
皆さんこんにちは、テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。今週は日経ベリタス応援団長の井上豊さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。暑いですね。
暑いですね。相変わらず
外はね、
はい、
雲一つあるけど、まあ大体晴れてると本当に暑くてね。
はい、そんな中リスナーの皆様からはたくさんメッセージをいただいていますので、ここでいつご紹介しましょう。元日本の星、今はアジアの星さん、50代男性会社員の方です。大江さん、ベリタス編集部の皆様こんにちは。定期購読を最近申し込みましたということですね。定年後の資金を貯めなくてはならないと思い、定年ですよも買って読み始めました。井上さんの渋い声と製造業への熱い思いもいいですね。今までは日本の製造業を育て、今は中国や東南アジアへ製造業を教えに海外出張を重ねています。これからも楽しくてためになるお話期待していますということです。
あ、この方本当に俗に言われですね、伝道師という
方々ですね。
そうですね、その方から高度成長の時代にも製造業に入られて、
はい、
で日本の生産技術をなんていうのかな、改善して今海外で教えてらっしゃると、
はい、外に広めていこうと。
素晴らしいですね。
そうですね、そんな方がベリタスとこのベリモヤと定年ですよも。
なるほど。
それから先週ツイッターでもご意見ご感想をお寄せくださいということを申し上げましたところ、はい、ツイッターで皆さんつぶやいてくださいました。しかもですね、
どのぐらいの人が来てるんですか。ツイッター書いてもらってるんですか。
かなりいただいていて、これ何つあるんでしょうね。ちょっとピックアップしただけでもページ3枚分になってますね。
これどっちか忘れちゃったけどね、はい、コメントの方かツイッターかね、大江さんのあれ面白いですね。だからテレビで見ている大江さんと、
はい、
この番組のラジオのポッドキャストの大江さんが全然違うっていうのね。
あ、違う。モヤモヤサマーズ2とモヤモヤトークは題名は似てますけど全然違う感じですねって
そこは確かにいいですよね、はい、私もテレビの方もたまに拝見するんですけど、あれ本当やっぱりね、倦怠感がいいですね。
倦怠感安入な感じ、ありがとうございます。
一年中夏バテって感じでいいかな、ね、好きですね。
そうですね、ただもうこの炎天下でのロケ結構頑張ってるんですよ。
や
っぱそうだよ。汗だくで、まあ、おかげで汗が出て、まあ、夏バテせずに今年は過ごせるかもしれません、
ね、なるほど。
気味で止まるかもしれません。
なるほど、
はい、それからツイッターを見てますと、いろいろな国で聞いてくださってるということが分かりました。インドネシア のジャカルタ、
はあ、
シンガポール、
すごいね、
フランス、
フランス、
などなど。
前アフリカもあったしね。
そうでしたよね、アメリカの方もいらっしゃいますし、ありがたいですね。
ポッドキャストのやっぱり一つの良さっていうかね。
はい、
すごいですね。さらにインターナショナル、
はい、日本からいろいろな情報を発信していきますので、これからも皆さんぜひお聞きください。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組は東京金融取引所、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。今週のもやもや川柳、南品貝之助さん、40代男性会社員の方の作品です。初投信、見かけにやられ三つぐくん。初投信、見かけにやられ三つぐくん。
よくできてるかもしれませんね。
初投信と、
これどういう意味ですか先生。
はい、
師匠、
解説させていただきますと、はい、初投信と初めての投信ですね、はい、それと初投信をかけていると、で南品貝之助さん曰く、最初は見かけや評判にやられますよね、うん、経験がないとしっかりと先を見通す力を養わないと痛い目に遭うんだということを学びました、うん、まあ痛い目を見ないとわからないという話もありますが、てんてんてん、これからはしっかりベリタスを読んで修行したいと思いますということでございました。
初投信ってどういう女性の方なんですか？人類でいるんですか、そういう人？
あの吉川ひなのさんとか発動者って言いますよね。
大家な、
私は何でしょう
何等身ですか、
ね、測ったことないですけど、きっとそんな頭5個分ぐらいじゃないですか、ドラえもんは二等身ですか。
やっぱ人類にいないんじゃない、発動神って。
発動神たまにいるみ
たいな。たまにいる、すごいですね、
は
い、
最近の人類は進化してますからね、はい、井上さんは？
私ですか、
はい、
私はですね、正直こうなんちゅうのかな、
ちょっと恥じらう井上さんを初めて見ましたけど、
反応しませんね、うん、
ということで井上さんが
見た目ではない、
そうです、井上さんが何等身かは皆さんのご想像にお任せいたします。
やっぱしね、やっぱりこれからラジオだね。
ラジオとポッドキャストですね。
ポッドキャスト、
はい、はい、さあそれではマリコの今週のモヤモヤ、はい、本題に参りましょう。今回は最近の円高傾向について、
ま
あ、あの先週もですね、各国がこう円安に動いている、うん、そんな中日本は円高が進んでいるよということを取り上げたんですが、はい、ちょっと今週は違う観点から考えてみようと思います。題して、円高は海外企業 M&A のビッグチャンスなの？ということで、井上さん解説をよろしくお願いいたします、
はい、
まずはその前に日本経済新聞のこちらの記事をご紹介しましょう。8月18日付の日本経済新聞の朝刊です。日本電産はアメリカの電気大手エマソンエレクトリックのモーター事業部門を買収します。買収額は600億円から700億円程度と見られます。家電や産業機器用のモーターで世界シェアを拡大するとともに、プラント制御などの大型モーター分野に進出、モーターの総合メーカーとして地方を固めます。最近の業績回復を受けて企業は手元資金を積み増していますが、これを有効活用して海外企業への M&A 合併や買収でグローバル成長を目指す動きが広がりそうですということですね。アメリカの景気の減速、それからヨーロッパの財政難などから最近円高傾向が止まらないわけなんですが、輸出産業などはかなり今打撃を受けてますよね。でも一方で海外から何かを買い付けるというのには今絶好のチャンスなわけですよね。
うん、そうですね、日本企業のだから海外大型買収っていうと、はい、89年のね、ソニーのコロンビアピクチャーズ、
は
あ、あの年すごかったですね、89年って言うと大江さんおいくつぐらいだった？
私78年生まれだから11歳ですね、う
ん、小学生、
はい、
新聞読んでた？
新聞読んでました。私
あのすごい年だったんですよ、まあ、89年ってのはあのベルリンの壁が崩壊するんだけども、日本にとってはあの M&A でその歴史にとってはね、
はい、
ソニー の, あ の, このコロンビアピクチャーズ買収して、なんと三菱地所が懐かしいねロックフェラーセンターを買収して、はい、ソニーに消化されたのかどうか知りませんが、うん、パナソニック昔の松下電器産業 MCA を買い子会社化するというこうなんていうの空前の大型これ以上ないかと思われた大型買収が あったと、
はい、
これはあの経済学の教科書の的に言うとね、85年のプラザ合意っていうのがあったじゃないですか、
はい、
要するに当時はね1ドルもう今や歴史上の、為替レート、1ドル250円だよ、1ドル250円で、これで輸出ガンガンガンガンアメリカに対して、かけてたんで、はい、アメリカが怒っちゃって、あの貿易摩擦になるんだけども、通貨の世界では円をね高くしてドルを安くして日本の製造業の競争力を弱めましょうというものが、あった、
はい、
でそれで85年からやっぱりこの90年にかけてですね、 グワーンと一気に確かね250円だったのがね何ヶ月かすると160円まで下がる。うん、でこの5年間っていうのは120円1ドル120円から160円ぐらいの間で動いていた時の大型買収がその時、
そうだったんですね。
でそうするとリスナーの皆さんもね95年どうだったとさっきねあのディレクターの人から聞いたんで、タバコ部屋行ってですね、はい、考えました。私も一応応援団長という立場もあるんで95年というのは、まあはい、あの最近の新聞でも書いてるけども、95年の4月19日の午前9時、
午前9時だったんですか。
1ドル79円75銭
これが過去最高に、
もう今も破られていない。こんだけ円高だとさっきのもっと大型買収出てきていいようなもんだと。
そうですよね。
でも考えて
この頃はどうだったんでしょう。
90年にバブルが崩壊して、はい、97年に山口証券が破綻して、日本はだから金融が傷んで、非常に暗い時代に入っていた、はい、ということね。製造業はこの時もね意外に踏みとどまるんだけども、国内で買収資金がやっぱり手に入らない、金融がもう壊滅状態になってるんで、国内の景気対応で製造業の方もかなりもう急急としているという状況があったんで、この時は円高がそのまま海外の買収にはつながんなかったと。
そうだったんですね。
いうことですね。この時に、まあ、今のような、まあ、金融の一種の安定とかね、いうものが、だから国内に不況だから、ともかく金融危機だから日本はお金が出てこないわけだ。だ買収資金か誰も貸さない、全部自己資金でやらなきゃいけなくなっちゃう。だこれはリスクが大きすぎるから、それはやらないということですね。でも95年はね、の円高っていうのはねあんまり書かれてないんだけども、これは参考になるんだよね。これワンタッチだよね。79点、まあ、ワンタッチって為替用語で言うんだけど一瞬つけるじゃない、
はい、
それから何回かすると猛然と円安に触れていくんだよ。今とのアナロジーが効くかどうかは分からないんだけど、円安に触れていってっていうのはね海外の投資家が一斉に引いていったのね、
はい、
これにもベースは金融危機があるわけで、日本はもう投資対象として的確ではないということでバーッと円が売られて、
はい、
これは実体経済面から来る円安がもう20円ガーンと積んじゃう。それで起きたのが、今はまあそうなんだけど土地本位制っていうね、日本経済のやっぱり土地に対するその投資、海外の投資も一気に引いていくんで、担保の価値が下がって、またこれが事業会社の経営危機につながっていくという真っ暗な、非常にこうなんとかな暗いダークな時にやったと。だから海外買収するところではないということになりますね。でそれから今の円高、まあ金融は、まあ、諸外国に比べると、まだ機能してるじゃないですか。ということでこれはだから自己資金なのかどうか書いてないんですけども、おそらくやっぱり借りるもあるんでしょうきっとね。89年90年以来の M&B ブームが今来つつあるというのは事実ですよね。ただ、
はい、
日本という国にとってはこれすごいですね。アステラス製薬も、アメリカの大手医薬を3600億円で買収すると、
はい、
NTT も南亜のこれはあれですね、情報通信会社 IT 会社を2800億円で買収すると、でも日本での雇用とか日本の経済成長には基本的には効いてこない。
なかなか難しいですね、そこは。
でこれはね、やむを得ないですよね。企業は日本とともに浮き沈みしないというのが日本のキャピタリズムの、発展段階一線も超えちゃってるから、企業は成長する、自分たちが生き残るために海外で買収すると、日本企業がグローバルで生き残っていくためには円高じゃなきゃいけない。だけどそれが我々の日本という国の雇用とかねには必ずしも結びついてこないというところがありますね。
難しいですね、海外での M&A は。
今日はねちょっとね、はい、気合が入ってきたんで、新聞では絶対に指摘できない為替っていうのは、基本的に株とか債券と全く違う、基本的に投機だって。
投 好きですか？
もちろんこれをあのリスナーの方も分かってほしいですね。常に買い手は金融機関だったりヘッジファンドだったりするわけだ。これで今ヘッジファンドデリバティブ取引、はい、あのベリタスも書いてたけども若干戻ってきてるけども規制が強い、監視の目が強いじゃないですか。で株は今やっぱり全体的に弱いよね。で債券に国債に行くと、安全資金とよく書くんだけども、はい、じゃあ短期資金はどこに行くんだと。で為替で行くよね。で円はやっぱりその標的になってる。どうしても我々はこうなんだよね。あの為替の取引というと為替ディーラー、大手の銀行のディーリングルームみたいなものを考えがちなんだけども、その人たちよりもはるかに大きい資金を今動かしているのはおそらくヘッジファンド、あの今他にやることがあんまりないからね。とすると今買ってるじゃない、
はい、
猛然と売り込んでくる時もあるよね。サヤを取るから、その中で、今の85円っていうのがね来てると。もう一つこれは実証されてません、けども日本を通貨でいろんな思惑で売買をしていく人はヘッジファンドの他にもう一ついて、それは政府なんだな、
そうですね、
これ外貨準備ということに積み上がっていくんだけども、例えば今円高にしたい国、
はい、
2つありますよね。中国と韓国、要するに日本の製造業の輸出競争力を、はい、やっぱり現地対国がやっぱりあるじゃないですか。
つまり先週習いましたけど近隣窮乏化策ってその一環ですか、
そうとも言えなくもないんだけども、あの例えば中国の製造業を中国から見るとこういうことなのよね。日本を円高に追い込めば、日本の製造業はさらに海外で投資を加速しなきゃいけない、で中国にもっとのめり込んでいってほしい。中国はね、韓国はサムスンがよくサムスン電子があの日本の電気産業のコンピスターと言われるんだけども、韓国の製造業ってほとんど国内、韓国国内に生産拠点を持ってるんですよ。これが韓国の製造業の特徴で、韓国政府はウォン安に基本的に基本政策がそう明確に取ってくると、
はい、
そうすると日韓の自国の製造業を支援しようとしたら円高にしなきゃいけない、円高にして別に二国間じゃないでしょ。でウォンをグローバル通貨に対してウォン安にするとさらに競争力が高まる、
はい、
で法人税の税率がさらに効いてきて韓国 の巨大な電気メーカーの方がさらにグローバルベースで競争力を持ってくると。誰も検証したことがないけど、おそらく私はねそういう感じがものすごくしてますね、
そんな中日本は手を打たなくていいんですか？
日本はねこれは難しいですよ、これも、日本経済新聞はやっぱり日本の製造業をこれ以上ね外に、投資をされちゃうと雇用は増えないし、成長力も弱まるだろうと国としていうことで、基本的に何ていうかな為替政策というものを政府はきちんと持った方がいいと言うんだけども、基本的にはこういうことなんだね。どこが一番適正な円レートかということで言うと、どんどんどんどんどんどん切り上がってき来てるでしょ、
はい、
89年からだいたい20年経ってる。日本の株価っていうのは例のね、
はい、
最高値から4分の1に減ってん、ちょうどさっき250円って言ったじゃない、今80円じゃない、
はい、
円は4倍に価値を高めてる。
そうですね、
外国の投資家からすればイコールイーブンだ。株価が下がっても円の価値が上がってんだもん、これが一つの円高のメリットっていうかね、現実に起こる影響効果ということですよね。で初めの話に戻ると、はい、企業はこっから買収をどんどん増えてくると思う。これはやっぱり時間を買う買収だよね。技術資産を買ったりあるいは海外の営業力を高めるためには要因を買わなきゃいけない。で逆に言うとこれはあんまり国粋主義的になっちゃいけないんだけども、外国企業の日本の買収は止めるよね、この円高だと。 サムスンの話で言うと、はい、なんで日本の電機メーカーを買収できないかというと円が高いから、あっちのウォンが安いから、これは自分たちで一つのグローバルな輸出市場、日本から見ても韓国から見てもっていうところでは非常に有利なんだけど、はい、本当はもっと日本の技術資産とか人員を買おうと思っても80円でしょ、人件費を日本で払わなきゃいけないんだから、だから日本にはタッチしてこれない、いいか悪いかは別にしてね、はい、日本企業が外国にあの企業に買収する、そういうだから常にあのプラスマイナスとか表と裏の面があるっていうことを考えなきゃいけないのと、過去の経験で言うとね、こうなんですよ、企業の為替レートってあるじゃない、
はい、
これはもう時効だから言っちゃっていいと思うんだけど、日産自動車が、ゴンさんね、カルロス・ゴンさんと話をしていて、100円で建てた時があるのね、何年か前、
想定為替レート、うん、
でだけど裏っていうんじゃなくてどこまで耐えられるかっていう別の、
はい、
それは業績計画を立てる上での想定為替レートでしょ、うん、どこまで耐えられるかっていうのはマイナス、当時で言うと90円までいけるっていうわけ、これあの書かなかったんだけど、
10円の幅を持たせてたんですね、持たせて、
で日産が今どうかどうか知らない、で90円が今あの中心レートで、確かに今100円、1ドル100円だとこれ円安っていう感覚があるよね、で1ドル今80円台に入ってるから円高って感覚があると、とすると日本企業おそらく80円はギリギリのとことして、うん、利益が出る最低ラインとして置いてるはずなんだね。
あ、そうなんですね。
でこれを割り込んでいくようなもの、事態になったら介入をすべきだよね。
もう本当にそれは想定外、
ね、うん、もう想定しない、そしたらもう日本で事業を続ける意味がと株主に対して責任取れなくなっちゃうから、というぐらいに考えて、やるといいのかなというふうに思いますね。
以上マリコの今週のモヤモヤでした。日経ベリタス今週のパワープッシュ。さてここからは日経ベリタス今週のパワープッシュのコーナーです。発売中の日経ベリタスの中から井上さんに特におすすめ、これはプッシュだという記事を解説していただきます。今週の関東記事、ワクワクするテーマですね、
はい、
2020未来技術の鼓動、新エネ、ロボットなど逆風化の日本を開くとあります。
はい、元気、まあ、夏場なんでね、
ええ、
ベリタスの編集部も頑張ってやっぱり暗い話題が多いんだよ、
うん、最近そうかもしれないですね、
やっぱり日本の産業2020年もね、はい、もう未来じゃないもんね、あと10年後だから、
10年後ですね、
うん、
で
こういう技術を持っている、まあ、これ投資専門誌なんで、
はい、
どの会社が有望な新技術を持ってるかというものが後で一覧表になってましたけどね、はい、いうことで書いてると思いますね。
今後30年で実用化する主な科学技術テーマというのが一覧であるんですけど、これを見ると面白いですね。
はい、さっきのね、やっぱりまたね、円高が頭から離れないんだけど、さっき言い忘れたことで、じゃあどこまで円高っていうかね、で何をの日本に残したいかという議論だと思うんですよ、
はい、
で先ほどなんか最初に読んでもらったリスナーの方の製造業の伝道師の方、はい、あの方なんか一番よく分かってるんだろうけども、やっぱり生命線はね、技術開発、研究開発、 R&D の大センターは日本に残さなきゃいけない、
はい、
でこの時に研究所だけあればいいのかっていうのが、これは私よく言うんだけど、
はい、
日本の経営者 の私がグッときたのはね、2人いて、前にもお話したと思うんだけど、もう一回ちょっと夏なんでですね、総集編として
そうです、ね、
言わせてもらうと、はい、鈴木っていうね、自動車会社 の社長さんは本社を企業としての本社を工場から離さないとおっしゃった、前の経団連会長の三田内さんが社長の時に、
はいはい、
キヤノンの話をしてる時に本社を研究所から離さなと言ったと、この2つがポイントで、 研究開発、新技術、新製品を生むリソースを必ず日本に残してもらう。で、だけど作んないと商品になるかどうか分かんないわけですよ。これ、はい、試作品って、マザー工場という用語が製造業の方だったらすぐに分かる。やっぱり主力の生産拠点、付加価値の高いものを常に生み出して国内とグローバルに供給していくマザー工場、はい、この2つは絶対のかあの残してほしいということでね、さっきのあれで言うとあるね電機メーカーの方がおっしゃったんだけど、これはグッときたよね、はい、あのどういうことかというと、もう政府が何もしてくれないんだったら主要なメーカーで申し合わせをしようかと、でグローバル生産の4割だったら4割、その企業によって業態によって違うだろうけど、これは必ず日本に残すんだというもう覚悟で、もうやらないと政府は本当に無策だし、ほっとけばもう海外で作りたい、もう全部作っちゃいたいという品目もあると思う。だけどというところで言うと、そこがあのエンドルで言うといくらかというね、やっぱり研究開発の拠点を残したいというのはね、これはあるよね。そうするとあの今回のこの2020年未来技術のこのもうよく、背景、そういう背景が理解していただくとですね、読み応えがあると思う。みんな踏ん張ってるんだね。
そうですね、
だと思いますね。で言うとね、これ投資家向けのそのラジオ放送だということで言うと、一つねヒントになるのは、まあ我々はほら個別銘柄の推奨はできないんで、こういうことなんですよ。
はい、
これは、もはやもう常識になってるんだけども、シュンペーターの技術革新のにおけるこう景気変動、
はい、
50年周期ね、あの昔はコンドラチェフの波と呼んでたやつがあるんだけど、これ2020年ってのは極めていいところで、
はい、
50年引いてください。1970年代だ。ここは石油ショックでしょ。なんで今地球温暖化っていうものでやむにやられず、やまれずやってるっていう側面なんだけど、もっと大きい世界があって、はい、あそこが省エネっていうものが世界で、これはオペックは世界の石油の価格を支配しようとしたけど、それがオイルショックだったでしょ、これもプラスの面と、オペックにとってもマイナスの面が明確に出た、世界の製造業は日本だけじゃない、猛然と省エネに行く、石油を使わない方向に行ったのはあそこが始まりなの、はい、今始まった話じゃないんだ温暖化っていうのは。とすると50年周期っていうのは50年後にやっぱりね、その当時埋め込んだ技術っていうものがバーッと普及していくだろうということになるわけ、
はい、
でこれはなかなか説得力があるやつで、コンピューターの世界、ちょっと今回には関係ないけどね、コンピューターの世界で言うと、これさっきねちょっと調べたんですよ、50年前、1960年だ、まさに IBM が最初の7030というあの商用のコンピューターを作った。これがコンピューター IT、 今 IT というの情報化社会の始まりだ、
はい、
その最後の局面で次の50年につながっていく Google とかね、が出てきて、新しいこうコンピューターを使う側からのその技術革新だから、 IBM が基本的にこう主人公だった。マイクロソフトも IBM の時代の最後のあれだよね、もちろん IBM から投資をしてもらって、ビル・ゲイツさんは立ち上げたわけだから、ということで言うとなかなか面白い、ということですね。省エネだからね、やっぱりそれで思うとね、1929年代表この最近は流行んなくなっちゃったけど、ちょっと去年ぐらい流行ったじゃないですか。
流行りましたよ、
やっぱり代表校の研究みたいなのが、はい、あのあと有名な話だけども、ね、1929年が代表校でしょ。でナイロン、これはもう歴史的発明だったわけ、デュポンの。だってみんな世界の人そのナイロンのおかげで安いものをさ着たりできるようになったじゃないですか。これが1940年ぐらいだとすると、まあ、これはちょっとこの今の計算には合わないんだけども、それから1990年ぐらいに おそらく新素材っていうものはどんどんどんどん出てきてね、今回もあるよねこれ、低炭素の、
はい、
繊維、というようなものがもういよいよ実用化されてくるということ。これが2030年ぐらいだと50引くと、まあ石油ショックの頃にやっぱり落ち着いてきて、うん、化学製品ってのは基本的に石油だから大元は。で、とするとそこに開花するのはやっぱり素材だよね。2000年だから、フィルム電池とか、いろんな環境系の素材が面白いと。
50年前に種をまいたものがどんどん大きくなってきたわけですか、
で、世の中を変えていく技術になっていって、まあ、それがまた成熟化するじゃないですか、普及すればするほどね、とまたそれを乗り越えようとする新しい技術が50年がかりで出てくるということを考えると、まさに、オイルショックの時から始まった変化というものが50年出して2020年に開花してくると。で、そういう銘柄をピックアップすると面白いんじゃないかなというふうに思いますね。そういう読み方もね、今回のことはできますよね。
日経ベリタスの中にロボットスーツをつけた高齢者が颯爽と街を歩く日も近い、うん、って書いてますね、うん、
そうですね。ロボットはね、ロボットは起源がどこにあるんだろうね。思い出すのはアイザック・アシモフが、これホンダの社長さんなんかよく出すんだけども、あのアシモやってるんでね、発想自身はちょっと忘れちゃったんだけど申し訳ないんだけど、1960だからまさに今から50年前だに、そのロボット社会というものの、あれは工学的研究だから、とすると今もう来てておかしくないんだけどまあロボットのポイントっていうのはあれですよね、産業ロボットってそもそもロボットでしょ。
そうですね、
あれすごいですよ、ファナクさんの産業ロボット、あれまさにロボットだ。でもものづくりを補助するということで、これから来るのはやっぱり介護だったり、はい、自分の分身として、自分の生活、暮らし、人生を支えてくれる、
はい、
ロボット、まあ、人間型ロボットと呼んでるんだけども、そういうものが開花してくるのがどうだろうな。
こちらでは、今後30年で実用化する主な科学技術テーマという一覧の中では、うん、2028年あたりではないかと。
そうするとまだ20年ぐらいかかるということですね、でも確かにそうだと思いますね、まだやっぱり人間のね動き、人間の能力って、やっぱりもう卓越したものがあるっていうのはロボットを研究しているホンダ の方、うん、が言ってましたね。あと前も言ったけど、そのさっき出したからもう一回ね言うと、ビル・ゲイツさん、ビル・ゲイツさんが、今のとか Windows の世界、おそらくだから猫の知能並みだから、人間ってのはいかにものすごい動物っていうかね、あれが分かりますね。ただしロボットの究極はやっぱり人間を、一般の生活の局面で支えていくというものになる、はい、だからそのすごい高度に制御される、自分を制御する能力を持っている人間を助けるんだから、技術の推移がないとできないっていうね、いうことだと思いますね。
そうですね。あとは2041年以降100万円以下の宇宙旅行も可能になるのではないか。
大江さんの大好きな宇宙の世界がついに来ました、
はい、ここまでは頑張っていきます。
何歳になってんですか、失礼ですが。
41年以降62歳ですか、はあ、62歳ですって
ねえ。だけどお元気そうだし何がお元気か、
行けますかね、
行けるといいですね、
夢は膨らみますね。
もう有名なね、筑波大学の研究者の方でしたっけ、三階さんって教授のロボットスーツ出てますけどね、はいはい、ロボットスーツいいですね、ロボットスーツを着て、何地蔵通り商店街を
巣鴨の
闊歩するというねこともあるかもしれないし、
地蔵通り商店街が皆さんそのロボットスーツを着て、っていうことになると壮観でしょうね。
すごいですね、だから90歳とか100歳の方がね
ぴょんぴょん跳ねて
地蔵通りで買い物に行けるっていう、まあ、ただし、
はい、
これからの未来技術っていうのは、まあ、素材みたいなもので、要するにあの化石燃料を極力使わないようにするっていうことと、もう一つは生命工学だから、やっぱり命を伸ばしていく方に行きますよね、はい、で命を伸ばしてしかも人間並みに人間を補助できるような技術がどんどんできてくると、でよく言われてるこのサイエンスフィクションの世界じゃないけども、そうまでして長生きしたいか、その新たなテーマが
哲学的なところになりますね。視線を未来に移すとちょっと見えてくるものが変わってきますね。そこに投資のヒントが隠されているかもしれません、はい、さあそれではその他のおすすめ記事もタイトルをご紹介してまいりましょう。世界二極化より鮮明に、緊急討論、先進国初の市場混迷は続く。それから収益回復度リーマン前のまだ9割、日本株式会社4、6月決算アメリカ韓国に及ばず。さらに日本企業年齢が気になる42歳、発売中の日経ヴェリタスの中から注目の記事をご紹介しました。皆さんの気になるトピックありましたでしょうか。詳しくは発売中の日経ヴェリタスをご覧ください。今週の日経ヴェリタス、大江真理子のモヤモヤトーク、いかがでしたでしょうか。井上さん、今週もありがとうございました。
いや、喋りすぎました。
かなり熱いトークが繰り広げられましたね。エンディングでもリスナーの方からのコメントをご紹介させていただきましょう、はい、ムーミンパパさん、30代男性、公務員の方です。この番組を聞くようになってから新聞は死亡欄やスポーツ欄よりも先に経済欄を読むようになりました。死亡欄から読まれる方っていうのもいらっしゃるんですね。
いや、死亡がね、はい、皮下脂肪の脂肪に燃えて、ま、もうダメです今日。
まだ引きずってます。
お願いします、
はい、その他にもですね、たくさんの皆様からコメントいただきました。お名前だけでもご紹介させていただきましょう。バルさん、にゃん吉さん、タイハルさん、ガリガリ君大好きさん、栗越さんからもいただいています。この方何を繰り越されたのか非常に気になります。あ、もやもや川柳の投稿なさってるんですけども、猛暑はこまめに水分補給、株安はこまめに資金投入川柳、
まあ標語キャンペーン、キャッチフレーズ、素晴らしい、
はい、でもこういうこう自由なスタイルもいいですよね、はい、はい、たくさんのメッセージ今週もお寄せいただきまして本当にありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を振り下げた日経ヴェリタスは毎週日曜日の発売です。日経ヴェリタスの購読申し込みはフリーダイヤル0120-834946 0120-834946 からお願いいたします。また私が出演していますテレビ東京毎週土曜日お昼11時から放送中の多瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひチェックしてくださいね。それではまた来週です。日経ヴェリタス、大江真理子のモヤモヤトーク、お相手は、
はい、応援団長の井上です。
そしてテレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ヴェリタス、大江真理子のモヤモヤトーク。この番組は東京金融取引所、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。